しいあなたに
心のパーキング
元バラエティラジオ
グッドスピード
、
はい、
じゃあやっていきましょう。
はい、
この間木曜日かな、先週ウッキーさんと番外編を撮って、
はい、ああはい、あもう収録は終わったんですよね。はい、
終わった終わった。これだからやっぱね、あのこの何圧倒的ホーム感っていうか
慣れないっていうかまあ、うん、あのウッキーさんのスカイプで撮られたんですか。
そうそうそう、やっぱ聞かれてるとちょっと緊張しちゃうかなっていう風に、
はいはいはい、
ウッキーさんに配慮して、じゃあ始めたらスカイプにしましょうかって言ったんだけど、はい、結局緊張してんのは俺の方なんで
まあまあウッキーさんだってまあ多少は緊張されてると思うんですけどね
うん、だから別にウッキーさんとやりにくいとか、はい、そういう話じゃないんだけど、
はいはいはい、
まあ、それはでも180本もさ撮ってる方と比較すればさ、やっぱ、はい、やっぱ緊張するから始めましたし、
なるほど、
いやもう気が楽で言えば、まあ、はい、じゃあやっていきましょうね。
はい
はい、ですね、まず今回は2018年春に募集したあのグッズの販売のコンテンツである加工音源100本 USB っていうものにご応募、あのお買い上げいただいた方への特典音源を取りたいと思ってやります。だから冒頭の部分はちょっと普通の配信にもお礼のコメントもね、お礼も兼ねて取りたいと思うんだけど。
あ、わかりました。はい、
で3月のね、18日までで、締め切らせていただいて、T シャツ、ワッペン、あと、100話加工音源など販売させていただきました。あの、たくさんのお申し込みありがとうございます。まあ、嬉しいことに、いっぱいご応募っていうか、あの、発注いただいたんですけども、ある段階を過ぎたら、逆にちょっとプレッシャーになっちゃいまして、なんか、動く、お金がさ、こっちも払わなきゃいけないから、その金額が増えてくると、ちょっとドキドキしちゃうのと、あとなんか、逆にうかつにやめられないなっていうプレッシャーを感じてしまって、ありがたい話なんだけど、ちょっと怖くなっちゃった。はい。いやでも本当ありがとうございます。T シャツは多分4月半ば、ワッペン、単体かワッペンもセットの方は4月後半5月頭ぐらいまでにはできればのゴールデンウィークに使ってもらえたらないいなっていう思いで、そのタイミングぐらいには発送できると思います。
はい
はい。でね、今日紹介する加工音源に関しては、あの単純に USB メモリーに落とせばいいだけなんで、一応まだ受注可能です。4月いっぱいまで、もしやっぱり欲しいなとかあったら、182話目だったかな、グッズの受注専用方法と専用アドレスを書いてある回があるので、そこの通りにご応募いただければ100話の音源と特典音源に関しては販売できます。はい
はい、
うん、で
にステッカー2回すったじゃないですか。
あ
れ分の元は取れたっすね、完全に
そうだね、
逆にどうしていいのかまだ迷い中ですけど
そう、なんかうかつにさ、うかつに変なこと使えないのと、
使えないっす
あと、まあ、みんな応援してさ、ちょっとしたメッセージと一緒に送ってくれるからさ、逆に、はい、 軽々しくやめられねえなと思ってちょっとプレッシャーですよね。はい、です。じゃあ、今回はね、あの今まであんまり話したことなかった、ライテクについてやりたいなと思います。
はい、
あのプロライダーとか競技レベルでのテクニックを持つ人の話ではなく、まあ、そういうのはあの市販のさ、まあ、本だったり DVD だったりなくはないし、はい、なくはないけど、あれ見てもさ、あんまりよく分かんなかったりすることが俺は多かった、
うん。まあ、僕の場合やっぱ車種が車種だけにやっぱセオリー通りにいかないってところはありますね。
ああ、なるほど。
はい。
うん。だから、うん、なんで、あの、プロの人が書いた内容が分かりにくいかっていうと、もうできる人ができる人目線で、
はい、
もしくは、最初からできた人ができた人目線で書いてるから、どうしても、うん、そこに至るまでの過程が、理論は教えてくれるんだけど、はい、そこにどうしたらそこのレベルまでいけるかっていう過程がな、うん、その組み立てがどうしても一般人との間ではこの何ギャップがあって分かりにくかったり到達できないのかなとか、もうそもそもそんな軽々しい話じゃないのかもしれないんだけど、
はい、
そこで一般人の素人たる俺たちが実際に理解に至るまでの、まあ、こういうふうに悩んでたと。で、こうしたら、それが解消したとか、解決したとか、一歩今まで謎だったのが、実はこうだったんだな。で、どうしてそれが分かるようになったかっていうブレイクスルーの過程を取り上げたいと。
はい。
だから、プロライダーのようになれるわけじゃないんだけど、全くの、それができない、なんだろうな、免許取り立ての素人の状態から結構よく乗れる人との間の中間点を目指せる話じゃないかな。それも、うん、あのちょっとした考え方一つ、きっかけ一つの話なんで、もう変な話、明日からすぐ使える小技。
はい。
だからリスナーのあなた自身も同じ勘違いをしたまま5年10年もしくは20年とか、ずっと足踏みしてステップアップできずにいたかもしれない。で、その先入観をぶっ壊して理想と現実のギャップを埋めるコツをこの特典音源でやりたいと。で、ライテクだからなんとなくその飛ばして走る方に近づいちゃう部分もなくはないと思うのよ。あるレベルを超えちゃうと。だから、まあ、ちょうど特典音源向けの話でちょうどいいかなっていう部分もあります。じゃあね、本当取り回しの話からやろうと思うんだけど、
はい。
でも、特にブレーキングに関しての話はもう考え方のスイッチを切り替えるだけなんで、もう明日からすぐに使えるのでね、聞くだけで、この配信っていうかこの放送を引き流すだけでいいね、もうスピードライニング的な内容にできるんじゃないかなと思いますんで。
はい。
ね、ただ、注意点として、さっきスカちゃんも、その車種の個性がちょっとあってっていうのが言ってたけど、
はい。
まあ、ビューエルはまだいいとしても、あの、アメリカンバイクとかのディメンジョンの車両には、この、はい、配信の内容は当てはまらない部分も結構あるので、アメリカンバイク以外、普通のもうネイキッドもレプリカじゃないな、ネイキッドでもスーパースポーツでもいいし、普通のオンロードバイク、アドベンチャーでもいいし、あとはオフ車もある部分基本一緒なんで、アメリカンバイク以外だったら応用が効くと思います。で、あとは基本、俺自身が、競技者レベルのライディングを理解してるわけではないので、想像はできてるけど、同じ域に到達してるわけじゃないから、本当に、その競技者じゃない、もっと初心者よりの、その中間程度のライディングへのアプローチだっていう 考えで聞いてほしい。あ、ちょっと待って。
はい。呼ばれてます。
またこのままやって。よし、お待たせ。よし、
はいはい、
今度は長男がトイレの横のおしっこぶちまきやがる。何なんだ今日は。もう俺も昔うちの親父が寝っ転がってテレビ見てんとこにかけたことあるから
な。口を争いませんね。
いや、階段降りて左側トイレなんだけど、間違えて右側のドアを開けて、トイレ見てる親父の頭の上にトイレだと思ってちょーって全開でやったことある。
はい、
まあまあまあ、はい、どこまで行ったっけ、アメリカンじゃダメだよって言ったら、
そうですね、はい
はい。で、未配信を前提に考えてるので、まあ、ちょっと少々配慮に欠ける部分もあるかと思うんですが、まあ、そこはご容赦をと、別に、無謀な走りを良しとしているわけじゃないというのは、普段のね配信聞いていただければ、まあ、伝わってると思いますんで。で、まあ、さらに言うと、まあ、もう言い訳なんだけど、まあ、長年25、6年乗って、で、サーキットではこってんぱんに、もうほんとこってんぱんにやられてですね、まあ、自分の今の程度も把握してますし、まあでもそれでも向上はしたいし、あとで、まあスポーツランは好きだと。で、自分自身これからもこけたり、事故に遭うかもしれないけど、まあけど、自分で自分のペースをコントロールできない初心者、ね、周りのペースが上がったら引っ張られちゃうような初心者よりは、事故る確率は低いと思うんですよ。だからそんな風に、心の余裕ができたり、もしくは、万が一って時に引き出しが増えるんじゃないかなと思うので、まあ、そういうリスク低減に使っていただけたらなとも思います。また、まあ、最後に言うと、うん、その通りやったけど、ダメじゃないかとか、その通りやったら危ない目にあったっていう責任は持てないんで、十分その余裕を持った上で試してくださいと。はい。
はい。
で、このライテク音源のテーマは、まあ、ライディングテクニックを意識したきっかけなんだけど、
はい。
俺は、最初のね、免許取ってやっぱ1年間ぐらい、ものすごくリアブレーキを多用してたのよ。
ああ、はい。
FZR250R と、
はい。
違うね、FZR250 と、あと VFR400R 乗ってた時に、
はい。
すごいリアを多用してて、で、ある時、まあ、リアブレーキの減りがすごく速くて、バイク屋さんに、はい、お前、おかしいんじゃねえかって、どういう風に使ってんのって言ったら、まあ、リアの方が多いですねって。まあ、安心してかけられるし、安定するしね、バイクが。
はい。
でも、その時に、まあ、前後のブレーキディスクのサイズを見てみろと。
はい。
おう、どっちが大きいと。
うん。
いや、前が大きいっす。前は2枚もありますと。いう形で、
はい。
おう、だろ、バイクは前で止まるようにできてんだよ。確かにと。
はい。
で、それ以降、まあ、ちょっと、ブレーキのかけ方考えたんだけど、まあ、でも、リアブレーキはリアブレーキで、コーナーリング中にラインをコントロールできたり、あとフロントブレーキを強くかけられるための裏に、バイクを落ち着かせるためにってやっぱ使えるんで、
はい、
でも、まあ、あれな、フロントブレーキを落ち着かせるよりも、コーナーリング中だな。コーナー中に、帳尻が荒くなった時に、フロントかけるとバイク起きちゃうじゃん。
はい。
曲がんなくなっちゃうじゃん。だから結果どうするかは、まあ、リアブレーキを軽く舐めるようにかけて、こう、じわり調節するっていう。まあ、これ特に、やっぱ伊豆のコーナーの曲率が奥できつくなる時にはすごく必要だった技なんだけど、それが俺のやっぱライディングテクニック、 を考える、一番最初かな、考えた最初かなっていう、リアブレーキメインおかしいぞっていうふうに、まあ、指摘を受けて、でもけどコーナリングではリアブレーキすごく小技で使えるなっていう思ったのが、それまで教習所の教え方ってコーナーの手前で減速で安全な速度でコーナー入ってっていうやり方だったから、
はい、
実際の本当の何本当のブレーキの本当のブレーキって言い方あれか、もっと奥深いブレーキのかけ方は教習所では教えてくれないじゃない。
そうですね、
うん、というのが俺のライテク意識するきっかけだったんだけど、なんかスカちゃんそういうのある？
うーん、いや今ルイさんの話を聞いて僕もちょっと近い部分があったですね。僕の場合は、うん、まあ師匠みたいに親切には教えてくれなかったんですけど、僕もやっぱりタイヤ交換の時にリアの方がブレーキパッド減ってるから変えた方がいいですねって言われて、
うん、
でそれ以上は言われなかったんですよ。でもやっぱりリア多用してて、うん、なんかこうなんですかね、まあそのバイク屋さんもなんかちょっとなんていうかな、こう鼻にかけたような言い方だったので、それがすごい気になっちゃって、うん、僕もちょっとこう、うん、あもっとリアじゃなくてフロント使わなきゃいけないのかって考え始めて、いろいろちょっと本は探ったりし始めましたね、うん、
まあそっからの先が長いというか奥が深すぎて分かんないんだけどね。
うん、僕も実際まだ探り探りのところはだいぶはあるかなと、
うん、
特にそのさっき今師匠が言ったそのフロントブレーキを効かせるとこう立ててくるっていう感覚、まあ僕実際まだ分からないところが多いですかね。
本当、でもそれはすげえな、
はい、
逆にあのたまにいるニュータイプが、
はい、
そういう謎にこう壁に突き当たらずに自然に上手くなっていっちゃう人がいるのと、
いや多分まだその壁にも当たってないんだと思うんですけど。
ええー、まあでもあのスカちゃんのペースで走れて壁に当たってないって言ったら結構乗れてんのかもしれないけどね。
いやーまだまだだと思ってます。やっぱリアブレーキの微調整がやっぱ僕できないですね。
はあ。
はい。やっぱりビュエル ABS とかついてないので、
うんうん、
こうたまにそのコーナーで、あ、いやちょっときついからリアブレーキかけなきゃってやるときに、やっぱ足の調整がうまくできないで、キュッてこう、スイープ一瞬だけしちゃうとかっていう時が結構多々あったりはしますね。
人間足はやっぱりさ大雑把にしか動かせないから、
はい、
本当の意味で微調整ってできないのよ、
はい、
だから MotoGP のマシンなんかでも本当のワークスマシンでもリアブレーキはメッシュホースじゃなくてゴムのホース使ってたりとかさ、
お、はい、
要はあまりにも圧がダイレクトに伝わらないように、
はいはいはい、
ちょっと
はい、
あえてファ、ね、甘めな感触を残してたりとかするし、
はい、はい、
またビュエルはホイールベース短くて挙動が速いから怖いよね。
そうですね、結構すぐもうリアスリップしちゃったりとかしがちであったりしますね。
バイクのポジション的に使えるかどうかあれなんだけど、巷で言われてるその微調整しやすいかけ方って意味ではこの土踏まずのさ部分をステップに当てて、でそこを支点にしてつま先を下に回転させるように、まあ、踏むわけじゃん、
はい、
構造上は、
はい、
でそうやってあの土踏まずを支点にするんじゃなくて、もっと何平行に踏む感じ、
はい、
ペダルの先端とステップを同時に平行に踏むようなイメージでやると、
はいはいはい、
そのキュッてかからない、
なんか足の全体でかけるような、
そうそうそうそう、だからステップにも踏み込むようなイメージで、はい、これあのステップに加重する意味じゃなくて、
はいはい、
土踏まずを中支点にした回転で踏むんじゃなくて、土踏まずも あのペダルの先端も同じように真上から入力するような感じ、
はい、
でやると割とじわってかけられるイメージになるんだけど、
はい、
でもそれは ある程度そのステップとペダルの位置関係とか足の角度にもよるから、
そうですね、まだ僕とか足の小さい、うん、大きいとかも結構あると思うんで、そこは何とも言えないところもあるかもしれないですね。
まあね、あとバイクのライディングのポジション的には何、右側のブレーキをそのなんちゅうのかな、
はい、手の方ですか、足の方ですか。
ああ、右側じゃないです、あのリアブレーキを、
はい、
その小指でかける場合も、小指側というか足のアウトサイドで、
うん、
もあるから、うん、何、
つま先をだいぶ内に向けるって感じですかね。
そうだね、
かかとを
外に出す、まあ、これ小さいバイクとかだと、
はい、
かかとをステップホルダーに、かかとだから、ね、足の裏をステップホルダーに当てちゃう場合もあるから、
はい、
まあ本当にこれ 車種によってまちまちだ、ここをあまり突き詰めてもあれだな、
はい、そこだけ突き詰め
て、でもまあ、はい、そうリアブレーキは確かにあの微調整は難しいよ、うん、そういう意味で今の ABS 付きはありがたいわね。最後のそのロックするかしないかの時、
はい、
あのカリカリっと逃がしてくれるから、俺でも時々あの全然強く踏んでるつもりないんだけど、
はい、
じわーっと踏んでても路面にギャップがあったりした時に、
あ、はい、
そのギャップでドンとした瞬間に少し ABS でカリカリって助けてくれもらってる時結構あるよ。
お、やっぱその ABS 効いてるっていうのはそのあれですか、インジケーターですか、それとももう感触で分かる感じですか。
あ、感触感触、あのペダルにカリカリくるから。
へえ、
うん、でまあ、一瞬だけどね、
はい、
9回、まあ、1秒ないな、
うん、
0.5 秒ぐらい、あ、今作動したっていうのが、
はい、
ですよ。まあそっから入ってなんだけど、いきなりブレーキングっていう難しい話じゃなくて、
はい、
まずねコツでやりたいのは、一番最初の話は簡単なかつ誰でもすごく使うね、車両をバックするときのコツ。
はい、
絶対あるじゃん。
はい、ありますね、
トライクでもなきゃ。
はい、うん、
でまあお互いにさ、そんなでかいバイク乗ってないからあれだけど、 あれはバックギアついてたの？
ワルキューはついてなかったですね。
ついてなかった。
はい、
あれどうやって下げてた？
いや大変でしたよ本当に一苦労でしたね。
何キロあったっけあのバイク？
あれもいや300キロ以上ありましたよ。
うん、
そうですね。だから
どういう風に下げてた？ポジションと体の使い方は。
あれは中山さんたちが言うように、なんか腰をバイクに委託するんじゃなくて、もう左手はハンドル、右手はリアシートを持つようなイメージで。で、顔を後ろ見ながら下がる感じですかね。
左手をハンドルの左側を持って、
はい、
で右手で自分がお尻で座るシートを右手で押さえて後ろに押すような感じね。
そうですね、はい。
ああ、バイク屋さんスタイルですよね。
そうですね、はい。
わかりました。いいお返事です。
はい。
いい例です。重たいバイクとか、右手でバイクのシートを後ろに押す押し方のやり方にもコツがあって、
はい、
俺もなんだ、
はい、
これがうまくできなくて苦労したんですよ。でスイスイスイスイすごいスピードで動かせる人もいれば、
うん、
まあ例を言えばバイク屋さんね、
はい、
で素人の俺たちがやるとどうしてもちょっと押してはへっぴり腰でなんかこうちょっと押しては足をずらして、ちょっと押しては足をずらしてないけど、なかなかそれもスイスイできないと。
うん、そうですね。
うん、だけど、じゃあ、その、スイスイできる人が、すごいガタイがいい人かっていうと、別にそうでもなくて、
うん、
今、慣れでもあるんだけど、じゃあ、どうしたら大きな重いバイクを軽々と後ろに下げられるか、バックできるかっていうのはですね、俺が発見したコツはね、これ、バイク屋さんが移動してんのを、見てて自分と何が違うんだろうっていうのでね、
はい、
まずねハンドルを持ってる左手、
はい、
グリップのゴムの部分を持つんじゃなくて、
はい、
グリップエンド、
おー、
ハンドルの一番外側の部分を持つ、
はい、
うん、だからグリップの内側のつばみたいになってるところにはもう全然手なんか当てないよ。ほんとグリップの先っちょ、まあ、ただしなんか変なカスタム車とかで すっぽ抜けちゃうなグリップエンドついてるのだったらちょっと気をつけてほしいけど、
はい、
あのちょっとグラグラしてスポーンって抜けちゃうと大変だからさ、
うん、
ちゃんとしたグリップエンドがついてる場合にはもうハンドルバーの先端を持つこと、
はい、
うん、まあそしてできるだけバイクを垂直にする、まあこれ当然物理的にそうなんだけど、
はい、
右側に自分がいる側じゃなくて右側に倒れたら怖いなってやっぱ思うじゃん、
はい、
だからどうしても自分の体側にバイクを傾けちゃうんだけど、
うん、
まあ、そうすると全てが重くなると、
うん
うん、でバイクが垂直だったら極論、バイクを傾ける方向への力はゼロで済むじゃない、
はい、
支える必要は、
うんうん、
で仮に自分と反対側の右側に一瞬バイクが倒れそうになったとしても、
はい、
体重60キロ70キロの人間が一人左側にいるわけで、そこでテコの原理的に遠目にあるハンドルをクッと引けばわずかに右に行くぐらいだったらもう全然余裕で引き戻せるんで左側に、
うん、
だからその辺は割と自信を持ってなるべく垂直に、右側に傾けちゃダメだけどね、
はい、
なるべく垂直に近くまず起こすこと、
うん、
これは自信を持って反対側にバランスが行きそうになっても自分がいるからよっぽど変なことしない限りは右側には倒れないので、そしてこっからがあの気がつきにくい部分なんだけど、身長とか腕の長さ手の長さによって個人差はあるけど可能な範囲でバイクの真ん中前後方向の真ん中じゃなくて自然に位置するとハンドル左手シート右手だからちょうどその真ん中の中間に自分の体を持ってきちゃうと思うんだけど、
はい、
そうじゃなくてもイメージとしてはできるだけステアリングヘッド側、ステアリングヘッドっていうのはつまり、ハンドルっていうか、ハンドルのステム、まあ、タンクの一番前の部分だよね、
前輪側ってことですよね、
そう前輪側のハンドルのユニットは切れる軸の部分に近い方に手が届く範囲でなるべくそっち側に体の重心を置くの、そんで要はバイクのフロントに近い方から手を伸ばしてシートを後ろに押すと、
はい、
ああこの3つ、ハンドルは外側、バイクはなるべく垂直に、そうするとすごい軽くなるから、
うん、
そして だからまあ左手の肘はこうね、丸ケス張りに折って手前に引いて、
はい、
バイクの近くかつフロント側バイクのハンドル側の方に近い方に体を置いて押すと一番軽く動かせる。でなんとなく前と後ろバイクの前と後ろの中間あたりでバイクを支えようとすると、まあ、そもそもハンドルを左右に切っての向きを調整しにくいしバイクを垂直に起こそうとしても怖いの、
はい、
真ん中で垂直に起こそうとしてもなんかね全然起こせないのが前側に行くと結局ライディングだってさあのハンドルをこじってというか、まあ、ハンドルが切れる方向でフロント荷重を増やしてバイク曲がるわけじゃん、
はい、
それとまあ近い、まあ、まあちょ一概に言えないけどでも結局やっぱフロントに重心を持っていかないとコントロールできないんで、
うん、
うん、でバックもそれと同じで前側に体を持ってくると急に軽くできるのでこのバイク屋さんスタイル、左手でハンドル右手でシートを後ろに押す方向でバイクを下げる場合にはこの3つのコツを意識してやってほしいと、途端に軽くなるから、
はい、
俺別に、リッターバイクでも1600でも 2000cc のバイクでもこれで俺の身長168の俺の体格で軽々動かせるから、
お
う、まあ、アメリカとはちょっとあれだけどさ、
そうですね、
うん、でもう一個このバイク屋さんスタイルって結構あの勇気がいるっていうか、まあ、バイクから体が離れる部分もあるから、
はい、
案外やれる人って少なかったりするんですよ俺の個人的感想で、
はい、
多くの人どうしてるかっていうとある程度大きくて重いバイクを下げる場合はさっきのスタイルができずに結局ハンドルを両手で持ってハンドルの左は左手右は右手で持ってでサイドスタンドをまあ出したままや払った てもいろいろあるけど、結局、よちよちよちよち、ハンドルを両手で持ったまま下げる場合があると。
はい。
うん、でまあ、この場合のコツとしては、両手をハンドルから手で離せるように、ちょっと腰を落として、腰骨の横でシートを支えて、バイクが自分の、バイクのシートが自分の腰骨に寄りかかってきて支えられるぐらいの体勢にする。だからまあ思いっきり左にバンクしてたら重くて支えられないし、かといって垂直すぎるとこの右側に倒れておさらばしちゃうから、垂直よりもほんのわずか左に傾けた状態で、かつ両手が離せる状態を作ると。伝わるかなこれが。うん、
もうなんか腰だけで動かすようなイメージですかね。
そうそうそう、これ腰骨の横にシートを当てて、だこれ車両のシートの高さとか体格差によってやりにくい時もあるんだけど、
はい、
すごいシートが低いバイクやりにくいし、
はい、
すごい身長が高い人が普通の車格のバイクやるときもやりにくいんだよとか、腰を落とさなきゃいけないから、
はい、
そうじゃない場合にはまず腰骨でシートのを支えて、でさらにそこでハンドルのできるだけ外側を持つと、
うん、
特に左手、
はい、
うん、左手であのハンドルを押したり引いたりして舵を切るから、
うん、
で右手はハンドルバーじゃなくてシートの右側のヘリとか、もしくは車種によってフレームがあったらフレームとかに右手を引っ掛けると、ちょっとハンドルに右手を出しちゃってると体があの後ろ向けないけど、右手をハンドルから離してシートのヘリや右側のフレームに引っ掛ければ、まず後ろに下げるときの力、踏ん張りが効くと、
はい、
ハンドルに手があるよりも、そのフレームを後ろに引っ張れることができるし、そこでバイクが動き出したら後ろを肩越しに、右の肩越しに振り向けば、ある程度後方が見えるので、
あ、なるほど、
両手をハンドルでよちよち下がるよりは全然スマートだし、
はい、
安全かつスイスイと下げられる。
で
ここで軽く下げるコツは、まあ、バランス崩さない範囲でバイクをやっぱり起こすことと、ハンドルに力を入れないこと。人間一番力があるのは下半身足なんで、
はい、
バイクを前に出すのも後ろに下げるのも全部足の力でやると、
はい、
でハンドルバーはもう変な足にもうゆで卵とかバナナを握ってるようなイメージで、ハンドルに力入れて押したり引いたりしてるじゃダメです。バイクの推進力は、足でやってあげることによって、結構小柄な方でも重量車をスイスイ動かせます。下げられる。これがまあバックするときの、俺がなんとなく気がついたコツです。
はい。
まあ、同じことをやってる人でも、もし、今意識していることに加えて1個か2個気がついてないことがあったらすごい助けになると思うんで、はい、まずこれがバックの話だな。
はい。
ああ。はい、告知。6月5日、6日の火曜、水曜日で1泊2日で長野会を行いたいと思います。まあ、長野会と言いましても、まあ、要はただのバイク好きによる宴会です。それ以上でもそれ以下でもございませんが、まあ、よろしかったらいかがですかというものです。平日なんでね、なかなか来れる人少ないと思うんですけど、そんな感じでも去年もそこそこいらしてもらったので、予算はですね、宴会費込みで1泊2食税込み8000円から1万円ぐらいまでで収まるようにと考えております。温泉入って一っ風呂浴びてワイワイやりませんかと。現地集合、現段階では松本市あたりの宿を予定しております。宿の予約をしますので、参加してみたいなっていう方は、まあ、私の、ツイッターの方のダイレクトメッセージにお送りいただくか、もしくはの番組のメールアドレスの方にご一報ください。まあ、とりあえず行きたいなってお気持ちをお知らせいただいて、その後近くなりましたら、まあ、お仕事のご都合とか、ご家族の都合などに合わせて、 予約の人数の方を調整したいと思います。はい、
ツーリングスポットデータベース番組バイクノーンは、この番組は皆さんから教えていただいたバイクにまつわるツーリングスポットやグルメ、イベントなどを紹介する番組です。そのスポットを Google マップでも共有しています。ポッドキャストにて月2回程度放送中、皆さん聞いてくださいね。
フリースタイル、
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 フリースタイル、モトバイクネットラジオ。この番組はバイクの新時代を担うすべての人たち、バイクをもっと気軽にもっと身近に感じてもらい、人との出会いや触れ合いをテーマに、さまざまな角度からその魅力を語り合うクロストーク番組です。
今回はここまで。
次回に続く。